いつも KGK の働きのためにお祈りとご支援をいただいてありがとうございます。また私のことも家族のことも覚えてくださって、お祈りしてくださっていることを本当に嬉しく思っています。特にこの立川福音寿教会の皆さんは12年前ですね、私が新学生 1,2 年目の時に迎えてくださって、子供もその時生まれて、こうしてまた共に礼拝できることをとても嬉しく思っています。その後、進学校を卒業して KGK の働きに導かれて、中四国地区に使わされることになりました。岡山県に住んでいますけれども、この数年は本当に新型コロナウイルスのことで思うような働きができない、そんな数年間を過ごしてきましたが、また少しずつ従来の在り方に戻ってきて、また新しい在り方も活用しながら学生伝道をしています。また続けてお祈りをしていただけたらと思っています。さて、日本にはイワシの頭も信心からという言葉があります。イワシの頭のように取るに足りないものでも信じる気持ちがあれば尊いものに見えるということで、信じる気持ちさえあれば何を信じても同じだ、それでいいんだ、そんなふうな意味に取られることがあります。確かに日本の中では何を信じるかということよりもどれくらい熱心に信じるかということが強調されることがあります。その表れとしてイワシの頭もそうですけれども、信仰心が大事なので何でも神になる、そんな考えがあって、木や石や山、しまいにはトイレまで神様になりますけれども、そんなことが、いろんなものが神にされてしまう、そんなことがあります。けれども聖書に記されている信仰というものはそれとは違います。何かを信じる強さが問題なのではありません。今日開かれている箇所にはあなたの信仰があなたを救ったのですとあります。女性にかけたイエス様の言葉ですが、ここでイエス様が認めた信仰、聖書で言っている信仰とはどういうものなのか、ご一緒に見ていきたいと思います。読んでいただいたルカの福音書8章43節からのストーリーの中心には一人の女性がいます。この女性は12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかったと紹介されています。長血という病気は女性の病気で、長い間出血が止まらない、そういう病気でした。病気になると、体のどこかが痛んだりします。出血が止まらないとあるので、体のだるさとか、痛みもあったでしょう。それが12年続く。決して短くない年月です。そういう体の不調は、精神面、心の面にも影響してくるでしょう。何かをする気力がなくなったり、もう動きたくない、そんな思いになったり、あるいは何か考えても悪い方向に向かう、そんなことがあったのではないかと思います。もうこの病気は治らないのではないか。女性はそんなことも考えたでしょう。体が病み、心も病んでくる。そんな12年間をこの女性は過ごしていきました。さらにこの女性の病気はですね、血が伴うものだったので、社会的な痛みもあったようです。この当時ユダヤ社会では基本的に旧約聖書の律法がベースになって生活がされていますので、旧約聖書の中のレビ記を見るとそのような血を流している人というのは汚れているというふうにされたのです。その女性が触るとその触ったものも触られた人も汚れてしまう。ですからこういう女性、病気の血を流しているような人は宮での礼拝に出ることが許されませんでしたし、あるいはその他の行事にも参加することができませんでした。触られたもの、人は汚れてしまうと考えられていたので、誰もこの女性に近づかないわけです。それは社会の中で死んだものとされているような、そんな状況でした。彼女は孤独を感じたでしょうし、またさらに この女性は財産すべてを費やしたのに、誰にも治してもらえなかったとあります。この女性の気持ちを考えてみるときに、自分の価値というものは何も見出せなかったでしょう。病気で治らない。それが罪のせいなのか、それもよくわからない。自分など生きている価値がない、救われる価値もない、そんなふうに思っていたかもしれません。ある日この女性が、不思議な力で病気を治すイエスという人の噂を聞きます。そしてその方が自分の町に来ているということを知ります。どうやらその衣の房に触った人の病気は治ったことがあるらしい。まあ、そんな噂も聞いたでしょう。この女性は心を決め、群衆が押し迫っている中、こっそりと近づいていきます。44節には、彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れたとあります。人混みに紛れて、こっそりと後ろから近づくわけです。まあ、そこにこの女性の気持ちが表れているようにも思います。真正面から言ったって、まともに取り合ってはもらえないんじゃないか。自分の願いなんて、あの有名なイエスという人には聞いてもらえないんじゃないだろうか。正面から近づいたら邪魔されるかもしれない。いや、うまく触れたとしたって、何か弁明しなければならないんじゃないか。後ろ向きな考えが次から次に頭をよぎったでしょう。あるいは、罪ということを考えるときに、在籍感を感じていたり、後ろめたさがあって、群衆の中に自分を隠したいという思いがあったかもしれません。まあ、ともかくこの女性は、こっそり後ろから近づいて触りました。治っても治らなくても、そのままこっそり気づかれないように帰ろうと思っていたでしょう。後ろから近づいて、イエス様の衣の房に触れます。すると、直ちに出血が止まったと聖書にあります。触った瞬間に出血が止まったことが分かりました。癒された。今、治った。帰ろうと思った。その時、イエス様の声が聞こえてきます。私に触ったのは誰ですか？皆自分ではないと言います。女性は癒されたことを喜んで、そのままこっそり帰ろうと思っていた。病が癒されるかどうか、その以上のことは何も考えていませんでした。ですからここでイエス様が、私に触ったのは誰ですか？そんな言葉を言うなんて考えてもなかったでしょう。なぜイエス様はそんなことを言ったのでしょうか？それは、その女性を見舞いに招くということが望みだったからです。このイエス様の言葉は招きの言葉でした。誰が触ったのか、出てきなさいということです。周りにいた群衆は皆自分ではないと言います。まあ、当時そんなに広くない道でしょうから、たくさんの人が集まっていれば誰かがぶつかることはあったでしょう。そういう中で誰が触ったかなんて分かるはずがない。まあ、ペテロがこういう時に一番最初に口を開きますけれども、分かるわけありませんよイエス様。そんなことを言い始める。でもイエス様は引き下がりません。46節で、誰かが私に触りました。私自身自分から力が出ていくのを感じました。女性はどんな思いでその場にいたでしょうか。さっと逃げてしまっては自分だとバレる。そんな状況の中でそこにいて、まあ、ほとぼりが冷めるまでやり取りを聞くしかありませんでした。しかしイエス様が引き下がらないので、もうダメだ、隠しきれない、そう思って見舞いに出ていくわけです。47節で、彼女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と、直ちに癒された次第をすべての民の前で話したとあります。まあ、ここにもまたこの女性の行動からその気持ちがわかる、そんなことがあります。震えながら進み出ていきます。恐ろしかったのです。悪いことをしてしまったんじゃないか。それがバレてしまって、癒されたことが取り消されるんじゃないか。周りの人になんかまたひどいこと言われるかもしれない。 いや、これ以上立場が悪くなったら本当にやっていけない、いろんな思いがもう頭の中をぐるぐるぐるぐる回りながら、でももうダメだ、そんな思いで彼女は震えながら進み出ていくのです。その一つの行動の中に注目すべき行動があります。それは彼女は見舞いにひれ伏すのです。彼女は癒しを求めてイエス様のところに来ました。イエス様がどういうお方か、まあ、どれくらい理解していたのかはよくわかりませんが、あの人のところに行けば、その衣の房に触れば病が治るかもしれない、そんな思いでした。あくまでも自分の関心事、自分を中心にしたこと、病が治るかどうか。実際に衣に触ったら病が癒されました。しかしそれだけでは終わらずに、イエス様の語りかけを聞き進み出なければいけない状況になってしまった。そんな中でこの女性に与えられた気づきは、このお方はやはりただものではないのだということです。自分で言っている通り神の子なのだ、そんな気づきが与えられていきます。そして恐れつつ見舞いに出てひれ伏すのです。恐れつつ見舞いに出るというのが、とても大切な神様の前での在り方を教えているように思います。私は神様の前に出たって何の問題もない、それにふさわしい私なのだ、そんなふうに思っているわけではないのです。自分は神様の前に出るのにふさわしくない、でも出ていく、このデモというのがとても大切です。自分はふさわしくないのだけれども、神様が招いてくださる、イエス様が招いてくださるので、恐れつつ見舞いに出ていくことができます。イエス様は誰が触ったのかとこう問う中で、見舞いに出てくるということを願っていました。顔と顔を合わせて会話をし、個人的な関係を築く、それがイエス様の願いでした。まあ、あまり聖書を読むときに、もしということを考えても仕方がない面がありますけれども、もしこの女性がイエス様の前に出ずに帰ってしまっていたら、次に会うときどうだったかということを考えてみるんです。きっとこの女性は次イエス様が自分の町に来たときにも、きっとまた後ろから行ったんではないかと思うんですね。自分が勝手に触って、まあ、力を奪うような形で癒された、何か後ろめたい気持ちがあって、次にイエス様が来ても正面から堂々とは行くことはできなかったのではないか、結局また後ろから近づき、せっかく癒されたのにイエス様に感謝を伝えることもできず、個人的な関わりも持てず、後ろめたい気持ちだけが残っていく、そんなことが起こらないためにイエス様はこの女性を見舞いに招いたのです。そしてそれに応えた女性と個人的な関わりを持つことができました。このことこそイエス様が願い求めていたことでした。イエス様は女性に言います。48節のところ、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさい。イエス様が認めている信仰というのは、イエス様ならきっと自分の病を治せる、まあ、そういう強い気持ちのことではなかったでしょう。もちろんイエス様にはそういう力がありますし、そう信じることは大切なことです。そして正しいことです。そしてその上で大事なのは、そのイエス様が招いてくださるその招きに応えていくということが大事なのですね。だからこそイエス様は、このイエス様、女性が見舞いに出てくるまで待って、その女性に、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのですと伝えたのです。強い気持ちではなく、神であるイエス様の招きに応えていくこと、これがこの箇所でいうイエス様が認めている信仰です。そうやってイエス様の招きに応えて見舞いに進み出ていくときに、イ イエス様との関係が回復していきます。この女性は肉体的な癒しも与えられました。それに伴って心の痛みも回復していくでしょう。社会的にも復帰していくことができたでしょう。そしてこのイエス様の前に出ていったからこそ、神様との関係という、いわば霊的な回復も与えられていきました。また聖書に書かれてないことを想像しますが、この女性が次イエス様と出会う機会があったなら、彼女はきっと正面から喜んで感謝を伝えに行ったでしょう。イエス様、あの時は本当にありがとうございました。あの時癒されて私はあの後こんな人生を歩んできたんです。イエス様もそれを喜んで聞いて、良い交わりがそこに生まれたのではないかと想像します。そうやってあらゆる面での回復が与えられたので、イエス様は安心していきなさい、この女性に伝えました。それはこの後この女性が神様との回復された関係の中で生きていくようにという言葉でもありました。安心していきなさいという言葉の中の安心というのは、ただ単に平和にとか心の安らぎの中でということではなくて、神様との平和、神様との正しい関係の中をこれからも歩んでいきなさいという、そういう言葉です。それはその時の癒しだけではなくて、その後の生き方全体が視野に入っている、そんな勧めです。私たちにとってもこの人生において大事なことは、神様との関係が回復されて生きていくことです。その回復した関係の中で生き続けることです。いろんな願いの中で聖書を開いたり、また教会に来る人がいます。病が癒されるように、あるいは人生の抱えきれない悩みの中でキリスト教を求めに救いを求めてくる人がいます。もちろんそういう問題は課題は解決されてほしいと願いますし、できる限りの助けをしたいと思いますが、神様が私たちに一番与えたいと願っているのは、この神様との関係が回復していくということです。罪の問題が解決されて、神様の前に進み出て、神様との正しい関係の中で生きていくようになること、いつも神様の前に出て生きていけるようになっていくこと、そのために神様はイエス・キリストをこの世に遣わして、そして十字架にかけ復活させ、その前に続く道を私たちに与えてくださいました。そして今私たちにもその招きがあり、神様の御前に生き続けることができる道が開かれています。その招きに応えて、この信仰をいただいた私たちは、神様との関係の中で安心して生きなさいという言葉の中で、この地上の命を生きていきたい、そんなふうに願います。お祈りをして終わりましょう。私たちの主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちを見つけ出し、声をかけてくださって、あなたの御前に続く道を用意してくださって、私たちは今あなたの御前に出ることが許され、こうして礼拝が捧げられることをありがとうございます。あなたの招きに応え続けていくことができるように、私たちに勇気を与えてくださり、また固くなな心を砕いてくださって、いつもあなたの前に歩むことができるように導いてください。祈りの中であなたの御声を聞き、御言葉を通してあなたのことを知り、またあなたに礼拝を捧げていく、そんな歩みをしていくことができるように導いてください。感謝と願いをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。